もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
はい、弟のことをちょっとご相談したいんですけれども。
あ、はい。あなたおいくつですか？
62歳です。
ご結婚されてますか？
あ、はい。
ご主人は？
62歳です。
62歳。
はい。
お子様は？
と3人います。
はい。
長女が、36、次女が34、
はい、
末っ子長男が32、それぞれ独立して別に生計を立ててます。
はい、そうするとご家族は今お二人、あなたとご主人だけ。
はい、そうです。
はい、で、あなたのご兄弟に弟さんがお一人。
はい、そうです。
他にはいらっしゃらない。
はい。
弟さんおいくつ？
61歳です。
はい。その弟さんどうなさいました？
はい、で、弟は結婚歴がなくて、ずっと、まあ、父はもうだいぶ以前に亡くなっているので、
はい、
母と2人でずっと暮らしていたんですけれども、
はい、
母がここに来て認知症の、症状が出まして。
お母様っておいくつ？
84です。
84歳。はい、
はい。
そうすると弟さんはずっとお母様と今まで半生を生きてらっしゃる。
そうです。はい、はいはい。で、お金の管理とか掃除洗濯生活全般はずっと母に頼って生きてきた感じなんですよね。
あら。はい、
はい。で、ここに来て母がそういった認知症になってきていて、
うん、
掃除とか、まあ、家のことがだんだんできなくなってきているんですね。
はい。
で、もともと弟はあまり綺麗好きじゃなくて部屋とかは汚れてたようなんですけれども、はいはい、母が、まあ、年に何回か弟の部屋をあまりにも汚いので掃除をしたんだわっていうのは今まで聞いてたんですけれどもここに来て母ができなくなって、
はい、
で、ちょっと覗くと本当にもう俗に言う汚い部屋のお部屋になってるんですよね。
はい、
で、そんなに汚かったら姉ちゃんあれだからね、掃除するよみたいに言ったら、それはまあいい年ですし、入ってわざわざ入ってこなくていいっていうことで、
うん、
じゃ自分でやってよねっていうふうには言っていて、まあ何年か過ぎてもやっぱり状況は変わらなくて、
うん、
で、母がこの後、まあやがて、施設に入ることにも今ちょっとだんだん、まあ、考え始めているので、
うん、
弟が家に一人になると今度、お部屋じゃなくてもゴミ屋敷になるんじゃないかなって思っちゃうんですよね。で、その可能性はおそらく高いであろうと、
はい、
で、そういったことを考えると私が家の手伝い、こう片付けの手伝いに行けばいいのかなって考えたりもしつつ、それも負担だし、考えるだけで私、円形脱毛症になっちゃったりとかもするんで、ちょっとどういうふうに考えたり関わっていったりすればいいのかご相談したくてお電話を入れたんですけれども。
なるほどね。
はい。
じゃあ弟さんってなんかお仕事されてる？
あ、はい、働いてます。
これ会社ですか、それとも自営？
会社です。
会社でお仕事されてるのね。
はい、ずっと若い時から同じところでは働いてるんですけれども。
結構忙しい会社？
忙しい時は忙しいけれども暇な時期もあると思います。母の病院とかでちょっと時間を取って対応してくれることもあるので。
ああ、なるほどね。
はい。
で、去年の感じと今年の感じで明らかにゴミの量が増えちゃった？
はいはい、増えてますね。
ああ、そうですか。
そしてその隣に、
うん、
まあ、物置のように使ってる部屋があるんですけれども、はい、そこにもゴミ袋を置いてますね。
ああ、今日のお話はね、ご相談としては、
はいはい、
そのゴミ屋敷にならないようなためのゴミ対応についてがお望みのご相談ですか？
はい、そこも一番目ですし、そういった弟に、まあ、どう自分が付き合っていくのか。
ああ、なるほどね。
はい、1から10まで例えば私が母親の代わりのようにこまめにやっちゃえば弟はある程度きれいな生活をするのかも、それはそれで受け入れるのかもしれないんですけど、
う それはまあ、ご主
そこ
人
まで
もいらっしゃ
私
るから、あ
は
なたはで
ちょっ
きない
と、
ですよ
はい、
ね。
無理なので。
通える距離なの？
はい、そうです。同じ市内で通えはします。で、変な話なんですけど、母が施設に入っちゃうと、まあ、そこは見なく、こまめに見ることが少なくなると思うんですけれども、見なかったら見ないで、家はだんだん荒れてくだろうなと思うので、それも逆に心配にちょっとなってしまうんですよね。
すな
だ
わ
から、
ち、弟さんのゴミ対応ですよね。ゴミを
そう
どう
です
する
ね、
か。
一番目が対応で、そういったところを含めて、あと自分の気持ちとして面倒見るのがいいのか、
ほっ
ちょっ
とくのが
と、
いいのか。
何歩か引くのか、どういう気持ちで付き合うのが今後いいのかなっていうところです。
なるほど。今日はですね、シンクロの銅メダリストで、メンタルトレーニング上級指導士の田中ウルヴェ美和子さんがいらしてますので、伺ってみたいと思います。
よろしくお願いいたします。
もしもし。
もしもし。
はい、お電話代わりました。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。お母様がだんだん認知症になっておられるようだということに対しては、弟さんはどのように考えているように見えますか？
基本は優しい弟なので、まず心配だし、何か自分が見なきゃという気持ちがあります。
なるほど。
だけど、日々の中でちょっと本人も、まあ、同じことを何回も聞かれるとか、そういった症状に対応する中で、ストレスを感じてきたりすることも増えてきてると思います。
ああ、なるほど。そうですね。まあ、弟さんは弟さんできっと同居してるわけですから、まあまあ、そりゃストレスもたまりますよね。わかりました。今日のお話の感じでは、一番最初にはもちろん弟さんを何とかしなきゃっていう思いが一番まあ表面化しているようにはお見受けしました。なぜならば、その弟さんがとにかくきれいにさえしてくれれば、家を表面的に見えることにあまり問題が出ないかったからだと思うんですね。でも、要はいたはずの当たり前にいる人が、まあ、だんだん年を老いていく。そして、いろいろ生活の環境が変わるっていうことは、それだけで我々非常にストレスになります。まず、大事な点では、あなたは今60代の前半でいらして、弟さんも60代を迎えていて、そして、まあ、そろそろこの年になると、その一つ上の親の世代というものがだんだんこう変化をしていってしまう。家のこととか、いろいろなことを私たちは整理をし始めなきゃいけない時期に入りますよね。根本的なことを解決しないと、こういう時にはいろんな表層でいろんな問題が出てくる可能性があるので、今後のためにもぜひやっていただきたいことはたった一つで、弟さんとちゃんとお話をされることをお勧めします。もう、ちゃんと片付けようとか、そんなこう日頃の単なる日常会話ではなく、この先我々は兄弟としてあと20年どうしていこうかっていう人生プランですね。
母もこういうふうになってきて、まあ、金銭的面とそういった施設っていう部分で、まあ、5年ぐらいのサイクルでお金はどういうふうになるのか、それから、施設の入所ということも考える、それから今だんだんその料理とかできなくなってきたので、まあ、それこそちょっとここに来ていろんなヘルパーさんとかデイケアとかを使うっていうところで動き始めはしてるんですけれども、そういったことの相談というところの話はしました。
それはできる関係なんですね。そこ大事ですね。で、そういう時は弟さんもしっかりいろいろ話を聞いたり、工夫したりされてますか？
私にするとちょっと若干足りないなっていう気は少しありますけれども、まあまあ、動いてくれることも多々あります。
なるほど。 どちらかといえばお姉さんのあなたが主導することが多いんですか、こう決めたりするのは。
はい、そうですね、はい、そうです。どちらかというと私が主ですね、
うん、お二人の関係を勝手に推察すると、
はい、
できればあなた自身が10考えていたら、
はい、
10は言うということは私はありだと思っています。例えば
口にしたり、うん、表現するという意味。
そうですね、こう例えば10個の項目みたいな風にして、
はい、
でいや全然10する必要なくて、単に自分は10思いついただけなんだと、そこにできるだけ強要はしてほしくないんですけれど、
はいはい、
で、
はい、
彼がそれで2しかできなかろうと1しかできなくても、
はい、
1はやったっていう事実はちゃんと見てあげてほしいんですね。
あ、はい、
あ、よかったよかった、ありがとう、1はやってくれたのねって、
はい、
あ、助かるわ、やっぱり実家に行ってくれるとこの1はちゃんとやれるもんね、ありがとうって、その1をしっかり見てあげてはほしくて、
はい、
でも9残ってるとか8残ってるっていうことを一緒に、その課題だけはちゃんと共有するっていうことは一つの解決策ではあります。
あ、はい、
弟さんが多分感じている問題とか課題ってあなたが見えてないところもあるはずなんです。
はい、
なぜならば一緒に住んでないから、お母様と、
はいはい、
そうするとあなたが思う10個やりたいっていうことと、
はい、
弟さんはもしかしたら違う10個課題を持ってるかもしれなくて、
はいはい、
それをちゃんとお互いで分からないと一緒に潰していくってことができないんですね。
はい、
なので簡単な表現になってしまいますけど、その弟さんとちゃんと話をしてくださいっていう理由はそこで、
はい、
要するにあなたの見えない場所をちゃんと見えなければあなたが解決したいことすら全部解決できないっていうことです。
はい、
うん、ごめんなさい、ちょっとまどろっこしく言っちゃいましたけど。
あ、いえ、でも、はい、
わかりますでしょうか。
わかります、はい、うん、ちょっと気がつけてないところだったような気がします。
うん、そうですね、あなたは一生懸命こういろいろな思いがある、でも多分弟さんにもなんかいろんな思いがあるはずなので、
はい、
どっちの方が良いとか悪いって多分あなたは思ってるような方ではなさそうなので、
はい、
弟さんと、あ、この今からこの人生ちょっと今大変な時期だねって二人で、
はい
はあ、なんかやること多そうだからちょっと箇条書きしよっかって、
あ、はい、
でもうどんなに大変なことでもまず書き出そうよと、
はい、
心配なことは全部書き出そうって言ったらもしかすると50個ぐらいになっちゃうかもしれないんです。
はい、
でも書き出しさえすれば、
はい、
その50個が全部似たようなものだったりすると結構30に収められたり、これは実は不安だって言ったけど不安じゃないやみたいに消していけることも出てくるはずなので、
はい、
それをシェアするだけでだいぶあなたの少なくとも円形断層のものは少し軽減するはずです。
はい、
うん、できそうですか。
はい、あ、はい、やってみたいと思います。
それさえできると弟さんとの関係もそのまあ、
はい、
良いとか悪いではなく深まるってことがとても大事ですから、
はいはい、
うん、ちょっとそうやってみていただけますか。
はい、わかりました。
はい、どうぞお体、はい、お心両方気をつけて、はい、
はい、あ、はい、ありがとうございます。
はい、ではまた先生にお返しますのでお待ちくださいませ。
はい、
お分かりいただけましたか。
あ、はい、わかりました、ありがとうございます。はい、
それでは失礼します。
はい、はい、どうも失礼します。